ハレルヤ、おはようございます。皆さん、今日は体の調子はいかがでありましょうか。今年も寒い、本当に寒かった冬でありましたけど、今日はちょっと暖かい、日曜日が与えられて、感謝であります。まあ、この頃のシーズンを三寒四温という言葉で呼びますけれども、俳句ではちょうど三寒四温と同じような季語で冴え返るというですね、季語があります。ちょっと暖かくなってくるかと思うと、またちょっと寒くなる、また暖かくなるかと思ったら、また寒くなるというですね、冴え返るという記号があります。ちょっと字は冴えるっていう字はちょっと、難しいんですけど、まあ漢字だけでもね、味わっていただければいいんですけど、ちょうど今頃のシーズンの句でこんな句があります。冴え返りつつ春半ば、冴え返りつつ春半ば、うまい名句だと思うんですけど、どうぞこのようなシーズンになりましたけど、皆さんも体が守られるように、私も皆さんの祈りに支えられて、なんとかこの寒い冬を乗り切ることができて感謝をしております。一言お祈りします。厳しい寒さの続いた毎日でありましたけれども、こうして今日はちょっとあったかな日曜日を感謝します。雨模様の日曜日ではありますけれど、一度打ち揃って礼拝に集ってまいりました。どうかこれからのしばらくの時、神様のお言葉が我々の心を占領しますように心からお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ちょうど今ヨシア記を学んでおりますが、前回エリコの城壁のところを学びましたときに、ちょっと舌足らず説明足らずだったと思うんですけど、エリコの城壁は二重の城壁で囲まれていました。前回申し上げた通りです。外側が2メートル幅の城壁で、エリコの町が囲まれていました。そして高さが10メーター、そして2メーターの城壁のその内側にもう一つ城壁がありました。その間隔は5メーターの幅で、次は4メートルの幅でまた城壁が巡らされていました。というか二重の城壁で囲まれた難攻不落の城壁、それがエリコでありました。イギリスの考古学研究所の学者であるガースタン博士が10年間もかかって綿密に調べた結果、この吉脇に書かれているような状態でガラガラと崩れたと書いてあります。そしてまたその崩れた城壁のレンガでしょうか、その材料を調べてみると、ちょうど急にガラガラと崩れたような証拠が見つかったと、聖書に書かれている通りだということが分かって、本当に私たちの読んでる神様の言葉は信頼するに足る歴史的事実に基づいた信頼できる書であるということを申し上げたわけでありました。でまあ航海を脱出、バロの盛況な軍団を振り切って、そして航海を脱出して40年間かかってやっとヨルダン川を渡って乳と蜜が流れるカナンの地に入って、これからカナンの地を平定していくわけですけど、その最初に そびえると言いましょうか、最初にですね、イスラエル人を迎え撃ったのがエリコの城壁であります。難攻不落です。だから航海の脱出に勝るとも劣らないこの出来事はエリコの城壁の陥落でありました。それがなんと6日間一周し、7日目には7回回ってエイエイ王の時の声を上げてドサッとですね、エリコの城壁が崩れて、イスラエルはそのエリコの町を占領したと。これがですね、6章までの出来事の、まあ、あらすじの復習であります。そこで皆さん7章の最初をご覧ください。7章の1節こう書いてあります。しかしイスラエルの子らは、しかしイスラエルの子らはということがある。しかしで始まってます。皆さん6章まではもうこうすごいよかった、すごい、うわーすごいなと、こう大喜びをしたんですよね。ところがその大喜びもつかの間、しかしという意味ありげな接続詞から7章が始まってます。これはね、6章までの今までの大喜びがいっぺんにですね、このしかしという言葉で天と地を、天と地のですね奪還と言いましょうか、このイスラエル人の遭遇した出来事がこの今日の学び、愛での敗北であります。今までヨルダン川を渡ってギルガドに足がかりを見つけ、そしてギルガルを拠点として彼らはエリコに向かったわけですね。そしてエリコを占領して手に入れるたにもかかわらずね、なんということでしょうか。しかしイスラエルの頃は聖潔の者のことで罪を犯し、ユダの部族のデラフのダブディの子であるカルミの子アカンが聖殿のものをいくらか取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。なんということでしょうか。昨日までは大喜びしていたのに、愛では最低の状態になったわけですね。特にですね、こういう言葉があります。7節からご覧ください。ヨシアは言った。ああ、神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエメル人の手に渡して滅ぼそうされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ、なんということにするんですか。こんなことになるんだったら向こうにおった方がよかったのに。エリコなんた攻めなければよかったのに。ああ主よ、イスラエルの敵に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの道の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲む、私たちの名を力立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。何を、神様、こんな惨めな状態になって何をなさるんですか。これが今日の7章のところなんですね。まあクリスチャン生活に当てはめるならば、ものすごく素晴らしいスタートを切ったのに、イエス様を信じて洗礼を受けて、そして、順風満帆のごとくに船出したのに、途端に迫害か、途端に何か問題が起こってひっくり返ってしまった。 見せつけてしまった、恥をかいてしまった、そのようなことは時々私たちは経験するわけですけれども、信仰生活にもそういうことがありますけれども、この義明ではね、今最低の状態なんですよね。敗北というのはしばしば起こるものではありますけれども、必ず起こらなければならないものでもないと思うんですが、現実には我々はしばしば失敗してた、敗れてしまうわけですね。イスラエル人はまさにその見本です、悪い見本です。これを反面教師にしないといけないと思うんですが、そこで今日ですね、私は皆さんに、ではなぜイスラエル、こんなに神様に導かれて祝されて守られて支えられてここまでやってきたのに、なんでなんでこんなみっともない、こんな不細工なですね敗北を喫したんでしょうか。私はそれにはちゃんとやっぱり理由があったと思うんですね。聖書の言葉はその大失敗した理由を2つか3つ挙げていると思うんですね。でその第一、このような惨めな結果になったことの第一の理由は何であるかと言いますと、やっぱりね、うぬぼれだったと思うんです。誇りだったと思うんですね。高ぶりだったと思うんですね。人間がしばしば失敗するのはうぬぼれ、高ぶり、誇り、天狗になることですね。我々の失敗の原因がしばしばそうでありますけれども、このイスラエル人にとっても誇り、高ぶる、うぬぼれ、自負、これがですねやっぱり第一の原因ではなかったかと思います。愛という町はエリコと比べたらもう全然違いますね。エリコは二重の城壁で囲まれて何個もフラグです。少々のことで落ちません、まあ、神様のある意味で時の声を上げてドサッと崩れましたけど、愛はそんなエリコと比べたらもう全然優しいです。もう本当にお茶の子さいさいです、優しいです。そうでしょう。イスラエルの民はこの当時200万以上の大群衆でした。200万人以上の烏合の集団です。その中で学者の研究によりますと、軍務に就くことができたとしたら多分200万人以上の中で20万人ぐらいが軍務につけたんじゃないか。軍務といってももう兵器というか武器は大したものはないです。馬だってありません。本当にみすぼらしい軍団です。でも20万人はいたであろうと学者たちは言っております。でここでどういうことでしたか。ヨシアはね、愛を偵察してこいと言ったんですね。そうすると7章の3節、彼らはヨシアのもとに来て言った、民を全部行かせないでください、2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう、彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。20万人ぐらいのまあ一応兵隊というか軍隊があったとしても、そのうちの 2,000〜3,000人、10分の1で2万人、100分の1で 2,000〜3,000、100分の1でいいでしょう、まあ適当にその辺の兵隊さんというかそれを使わしましょう、こういうふうに進言して実行したんですね。案の定ケチョンケチョンにやっつけられてしまった。 まあ本当にこれを見るとなんか人間の愚かしさと言いましょうか、我々の弱さと言いましょうかね、そういうものを見事に表していると思うんです。そうしよう皆さん、エリコの大勝利、エリコは彼らただ回っただけです。弓一本ね、矢一本放つことない、ただ回って永遠と時の声を上げただけで、それで勝ったわけです。ということはエリコの勝利はイスラエルの軍隊、イスラエルの民の力じゃなくて、ただもう神様の憐れ、神様の恵み、神様の力が働いて大勝利になったわけですね。全然彼らのせいじゃなかったわけですよ。だから、このおごり高ぶりは、これはいつの間にか神様がしてくださったのに、いつの間にか俺たちがやったんだ、私がやったんだ、我々がやったんだというふうに錯覚してしまったんではないでしょうか。自分でエリコの勝利があったんだというふうに思ったのではないでしょうか。我々の信仰生活のしばしばの失敗もね、やっぱりこれに似たことがあるのではないでしょうか。私自身にもこのようなですね、誇り高ぶりがあったためにステンとひっくり返ってしまった、神様が懲らしめられたというようなことは二度や三度ではないんですよね。イスラエル人は確かにこの時錯覚してしまった。まあ 2,3 人でもいいでしょう、甘く見たのではないかと思うんですね。皆さんもどうぞこれから信仰生活を歩むときに素晴らしい勝利も素晴らしい祝福もあると思うんだけど、勝って兜の尾を締めよという言葉があるようにですね、その時こそ、勝った時こそ、うまくいった時こそ兜の尾を締める、そのような備えが必要ではないかなと、こんな風にここを読んでいてですね、ああ本当に愚かやな、アホやな、バカなことをしたなという風に、人間のおごり高ぶり自負心を反省しないといけないと思うんですね。これが第一です。第二はどうでしょうか。やっぱりね、神様はね、イスラエルのためにヨルダン川からこうギルガルで共闘法というか足掛かりを置いて、そして十二の記念の石を置いて、そこで準備する、ね、勝っても負けても一旦ギルガルで備えをする、姿勢を整える、兜をしっかり、締める、このように神様は計画されました。前のエリコの前の戦いの前にはどんなことがあったでしょうか。ちょっとね、ヨシュア記の5章ちょっと戻っていただいて、5章のところをご覧ください。5章13章、ヨシア5章。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。エリコの戦いの前にこんな準備があったんですね。ヨシアはこんな風な出来事を、このことを経てエリコの大勝利があるんですね。ですからこの愛の敗北の第二の理由は、神様の前に 静まり、神様の前に備えをする、つまり祈りをおろそかにしたからではないかと、そんな風に私たち深夜の新約のクリスチャンとしてですね、このところから2番目の学びは祈りをおろそかにしたというふうに学びたいと思います。エリコの前にはこれほどの準備があったのに、今度愛を責めるときにはどうです？全く祈りの意も出てこないですね。神様の前に静まることすらないですね。全然ないです。あ、もう 2,3,000 人を使えば軽い軽い、ちょろいちょろい、楽ちん楽ちんと、彼らはそのように考えてやったところ、どうなったかと申しますと、7章の5節、愛の人々は彼らの中の約30人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリンまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。まあ最悪の状態ですね。祈りをせず、神の前に静まることなく、神様の前にぬかずくことなくですね、ひざまずくことなく、軽々しくね、実行したということではないでしょうか。もう神学的に我々がここを読んでですね、霊的に学びますときには、うまくいってんだ、万事うまくいって、もう経済的にもいろんな面において万事うまくいったときにね、あ、もうあとは大丈夫、この調子なら大丈夫というわけで、祈りもひざまずくも神の前に静まることもせずに、我々が突っ走ったら何が起こるかというと、ここに起こった出来事が我々の人生だってね、起こるかもしれない。まあそうなる、そうならないことを願いますけれども、それは、はっきり言えることではないかと思うんですね。ああ主よ、このですね、我々がこの愚かなイスラエルの鉄をね踏むことがないようにしたいもんだな。私もしばしばクリスチャン生活を振り返りまして、あ、ほんまにそうやな、自分の失敗や自分の悔しい思いはね、あ、この通りやってたらそうならなかったのにと後悔することがありますけど、まあ後の祭りですね、それは後の祭りです。第一はうぬぼれ、第二は神の前に静まりひざまずき祈ることを怠ったことです。そして三つ目は何でしょうか。これもう本当に、恥ずかしいことが書いてありますね。神様の前の不従順、神様の言葉をバカにしたこと、神様の言葉を従わないで、罪を犯したこと、神様の前の不従順であります。はい、そこをちょっと見てもらいますとですね、7章の初めには、しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダの部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者をいくらか取った。アカンが聖絶の者をいくらか取った。そこで主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がる。アカンの罪です。アカンが行った罪です。それは聖絶のものをいくらか取った。まあ、聖絶という言葉は、特別な聖書の用語でありますけど、主の戦いにおいては敵の人民、敵といえ、あるいは敵の物、所有物、あるいは敵の全てのもの、 を滅ぼし尽くしなさい。これがね、聖絶せよという意味であります。で、この時代のね、宗教、この時代の宗教、本当に悪魔的なね、もう堕落したね、人見悟空、生きた人間を神に捧げるね、人見悟空とか、それから悪魔的なね、悪霊的なね、そういうことが行われていたのがこの時代のカナン人とか、この時代の周りの偶像の宗教だったと言われています。それはそれはもう聖書の実戒を基本にした聖なる宗教じゃなくて、聖なる宗教じゃなくて、ほんまに悪魔的な汚れ果てた汚い人見悟空や汚れたことをね、行う宗教、これがこの時代のイスラエルの周りにあった、これから入り込もうとするカナンの地の宗教の実態だったと言われています。ですから、いやそんな無駄らしいこと、そんな製鉄するなんて、そんなことと現代の新約に生きている我々はそう思いますけれど、実際にこの聖書の言葉がこの汚れた時代に、汚れた世界に生き延びて神の言葉として全世界の霊、あるいは道徳、あるいは宗教の源となるためには、どうしてもこの聖絶ということがね、なされなければなりませんでした。ですから、ここをそのように考えていただきたいんですけど、そのような神様の命令というかおぼしめしがあったにもかかわらず、アカンは誘惑されて、そのこの汚れたですね、そのようなものに魅力を感じて、そのようなものに手をつけて取ってしまう。いくらか取ったと書いてあるんですね。で、それが どのようなものであったかということが7章の、そうですね、7節あたりから読みましょうか。ユダの士族が進み出ると、デラ夫人の士族が取られた。デラ夫人の士族が男一人一人が進み出されると、ダブディが取られた。ダブディの家族が男一人一人進み出させると、ユダの部族のデラフの子、ダブディの子、カルミの子、アカンが取られた。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私は隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。そうです、イスラエルの罪の3番目のものは、神様が聖絶せよ、それも手をつけてはいけない、そのように命じられていたのに、アカンはその聖絶のものに手を出し、盗んでしまった、くすねてしまった。これが第3番目の神様に対する不従順であります。私はこのようなことがですね、愛の戦いにおいてエリコの大勝利のすぐ後に書かれているということは非常に意味あると思うんですよね。これ新約の我々クリスチャンがここを学んで感じるとしたら、我々のうまくいった後に工事、まあ押しと言いましょうか、注意してないと、油断してないと、油断してるととんでもない 目に遭うよということをですね教えて、いてくれると思うんですね。で、この7章の一節では終わりのところに主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がったと書いてあります。でもイスラエル人に向かって燃え上がったその元々のそもそもの原因はアカンの罪なんですよね。たった一人アカンの罪です。アカン一人の罪がイスラエル全体をダメにしてしまったんです。で、ここもですね私たちも本当に個人個人は小さいもんだけど私一人ぐらいはどうちことない、私一人ぐらいが あれでもねと思いますけど、やっぱりその一人一人目立たないわからないその一人の罪が教会全体に影響を及ぼすということもあるかもしれませんね。時にはあるかもしれませんね。でありますから、ただただ一人と思わないで、私たちは一人一人がお互い祈り合い助け合い励まし合いながら教会生活を送っていきたいなと、また送っていくべきではないかなと、そんなふうに思うんですね。で、このところで、そうですね、19節をご覧ください。19節、そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を聞き、主に告白しなさい。主に栄光を聞き、主に告白しなさい。でも私もここ読んでいてですね、あ、でも聖書って本当に素晴らしいなと思うんですね。こんな失敗、アカンのこんな恥ずかしい失敗が書いてあっても、ちゃんとその解決があるということですね。また救いがあるということですね。もうアカンの罪で愛は大失敗だったと、それで次に進むんじゃなくて、それの解決、ほころびを作ろうという、そこがちゃんと聖書に書かれているというのが私は素晴らしいと思うんですね。まずアカンに、主に告白せよ、言い表しなさい、どこで落ちたかは言い表しなさい。24節からご覧くださいますと、ヨシアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒および彼の息子娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行った。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。この罪とこの解決はですね、アカンが裁かれるという結果になってます。でもこれは旧約のこの最初のヨシュアの時代のヨシュア記の愛での時代の解決です。罪を解決しようということですね。でも新約の我々はね、これを学んで、いや、それだったら罪を犯した人は裁かれて教会を追放されてね、裁かれるのかと考えるかもしれませんけど、そうではありません。そういうふうに最後を学んではいけません。やっぱり新約的に考えるならば、この手法にも挙げてますけど、もし己の罪を言い表せば、神はまことにして正しければ、我らの罪を許し、すべての不義より清めた。ああ、素晴らしいですね。イエス様は私たちが失敗したとしてもですね、この罪の解決は、もし俺の罪を、己の罪を言い表すならば、神はまことにして正しければ、我らの罪より、すべての不義より 清めたまわりです。イエス様の十字架の血潮によって、イエス様の十字架の贖いによって、身代わりの死によって、どんな悪感的などんな罪も完全に 100% 雪よりも白くしていただける。これが新約に生きる我々の恵みであります。でも何ということでしょうかね、旧約におけるこのエリコ、そして愛、この学びをした時にね、私たちの人生にも同じようなね問題が、あるいは同じような誘惑が、同じような悪魔の攻撃があるということですよね。このエリコ、あの大昔のこと、あそんなものは化石だね、過ぎ去った化石だと、そのように考えたら悪魔はベロッと舌を出して我々に食いついてくるわけですね。このような出来事は現実なんですよね。我々の魂に襲いかかってくる悪魔の誘惑の現実なんですよね。もう本当に我々に今日でもひしひしとそのような戦いがやってくるわけですね。兄弟姉妹、どうかエリコから愛というこのことを通してクリスチャン生活を反省しながら主に導いていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝します。エリコの大勝利に酔いしびれていたイスラエルの民は、愛で本当に恥ずかしい愚かな失敗をしてしまいました。それは彼らの誇りであり、自負心であり、うぬぼれでもありました。神様がなされたことを自分がしたかのように錯覚したことでした。そしてエリコの前であのように祈って備えて戦ったのに、愛では全く祈りませんでした。ひざまずかみませんでした。麻薬の果てには大敗北を聞いてしまいましたね。彼らが本当に神様の前に不従順であったこと、御言葉に対する不従順であったこと、アカン一人が不従順であったばかりでなく、イスラエルの民全体にその罪は蔓延したかもしれません。主よ、どうぞ私たちの信仰生活においても、どうぞ今日の学びを終えながら歩むことができるようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。